次に8番島明日香議員。
議長8番。
はい、8番島明日香議員。
はい、8番。空き家対策についてです。総務省の見立てによると、10年後の2033年には日本の総住宅数に対して空き家の割合は 3.3 件に1件となると予測されています。出雲崎町は平成30年度の時点で海岸地区の約 40% が居住世帯のない住宅、つまり空き家となっており、しかも住宅の約半数が65歳以上の高齢者のみ世帯であることから、妻入りの町並みを保持するというどころの話ではなくなってきているんじゃないかと思っています。宅地造成だけでなく、空き家、空き地の数が増加の一途をたどっていることに対しても早急な次の一手が必要と考えます。丸一番の質問に入ります。ここ数年の当庁の空き家空き地情報バンクの活用は昨年度までの5年間約10件前後の登録がありそのうち約半数が実際の制約に結びついているということを担当者よりお聞きしました。現状の空き家空き地情報バンクは町に良い循環をもたらしていると町長は思われますか。
町長。
衆議院さんのご質問にお答えしていますが、空き家空き地情報バンクですね、江戸の駅町における空き家空き地の有効活用を通してですね、町の活性化あるいは町への定住促進をですね図るということで、平成18年度からですね取り組みを進めてまいっていますが、平成8年度からはですね、令和2年度までの直近のですね、5年間の24件の空き家、2件の空き地がですね、売買または賃貸入居契約が咲いております。また直近の5年間のですね、39件の空き家、18件の空き地がですね、空き地空き家情報バンクに登録されておりまして、空き家空き地の利用活用及び移住定住促進が図られていると、今後もですね、空き家空き地の登録促進を図りながらですね、空き家の購入とかあるいは両方の際の利用できる町も進めております。生活スーパー住まい取得リフォーム支援補助金あるいはですね、空き家の家財道具の処分及び水槽の費用等の補助を考えながらですね、江戸の駅町の空き家と再生活用支援事業補助金を積極に PR しながら空き家空き地情報バンクの利用促進を図ってまいりたいというふうに考えています。
8番島議員。
はい、8番。空き家空き地情報バンクが約半数ぐらいその制約に結びついているということを聞いて、思ったより私は制約に結びついているななんて思ったのが思いました。その利用されて制約に結びついた方々がなぜ出雲崎を選ばれたのかっていう理由は把握されていますでしょうか。
少
々失礼しました。おいでいただいた方々がね、なぜこの町を選んだかということでございますが、これはですね、皆さんの選んだ条件があろうかと思うんですが、私はですね、やはりこの住宅団地等々ですね、お売りしてそこに家を建った方々にちょっと若干聞いてるんですが、この前もね、記者の電話が柏崎でね、食事もあったんですが、その時もですね、江戸の駅からお手伝いだったらしっかりとですね、江戸の駅は子育てないですね、いろんな面でですね条件が整っているのでぜひ住んでみたいと思ってきましたということをおっしゃっていただいたんですが、そういう声を聞くんですね。やはりは自然環境とかですね、いろいろな面で確かにですね、医療関係とか交通の面とかですね、あるいはこういろいろな面で都会とは違いますのも、それ後にないですね、出雲崎の良さというものをですね感じ取って お住まいいただいているなと、まあ、やはりそういうことにですね、おいでいただいた方の期待に応えられるようにですね、やっぱりあれ面で政策的にしっかりとやっていかなきゃなというふうに思っています。
8番島議員。
はい、8番承知しました。丸2番の方に続けて質問させていただきますが、私のところにもいくつか出雲崎に住んでみたいという相談が何件か舞い込んできています。その方たちはやっぱり海のない市町村、県内でも海のない市町村のご家族からなんですが、やっぱり出雲崎に住んでみたいですとか、夏休みだけでも出雲崎に仮住まいして生活を体験してみたいですとか、まあ、海辺でお店を開きたいというなど、私のところだけでもそういった相談があるんですが、ただそういった相談を受けた場合に、その住んでみるを体験できる家が一つもないので紹介できないんですよね。まあ、旧日程ですとか、まあ、増田さんは立派な家なんですが、やっぱり一人でも家族でも住んでみるを体験するには日常の生活をイメージしづらいですし、まあ、町営住宅に関してもやっぱり歴史的、出雲崎の歴史を感じる面では全然伝わりませんし、こう紹介できる家が見事にない状態なんですね。なので、まあ、空き家バンクに登録されている家にいきなり住むっていうことは相当な勇気がいることですし、まあ、海を好んで出雲崎に住んでみたいと思われる方が私の相談されたところでは多いんですが、まあ、海岸に暮らすメリットデメリットをひっくるめて生活を体験してみるっていうことは移住定住に向けて価値あることだと思います。まあ、そのためにも出雲崎に住んでみるを体験できる家、まあ、つまりは移住体験型住宅が必要と考えているんですが、まあ、空き家を活用してそのような家を出雲崎にも作る意向はありますか。
町長。
すいません、すいません、ご迷惑かけて申し訳ません。マスクしてるとなかなかですわね。ちょっと私もちょっと耳を悪くしますんで、ちょっと聞き取れないところで大変失礼しました。そうすると2番目のはですね、体験できる、まあ、移住を決断するためには、まあ、大変重要なことだというふうに、まあ、思っております。現在町がですね、所有空き家ですぐに移住体験をしていただける住宅っていうのが今のところですね、ないわけですよね。まあ、それで今後ですね、町所有物件を移住体験住宅として活用できるかどうか、これはですね、空き家バンクに登録されている住宅もあるんですが、直ちに住めるという住宅がですね、あまりこう見られないような状況もございますし、その件をですね、またしっかりとですね、見分をしながらですね、対応してまいりたいというふうに、まあ、思っておるわけでございますので、今後ともですね、ぜひ一つのこの松の木を活用していただくためにも、そういう点も含めてですね、ちょっとまたこの単にバンクに登録されておるんだというんじゃなくて、その物件に対するある程度町としてのね、評価というか、そういうものをしっかりとまた見極める必要があるんじゃないかなというふうに思ってますので、その点も含めてですね、今後また検討を進めてまいりたいと思っております。
8番島議員。
はい、8番まあ、町内の民間業者さん、町長もよくご存知かと思うんですが、リノベーションモデルハウスなるものを手掛けておられて、まあ、地域住民や民間事業者と連携して空き家の適切な管理や利活用を推進するという点でも、まあ、成功事例なのかなって思うんですが、まあ、町としてやっぱりまずは一軒からでもそういう見せる空き家という形で実績を作り広く周知できれば活用の方法はいくらでもあると思っています。まあ、ビフォーアフターをお見せしてこんな風に住める家ができましたと空き家バンクとは違った形で新しいアプローチができると思うんですが、今一度お考えをお聞かせください。
リフォームしてそうやって提供する用意することはないか。
長所、
はい、今のご質問、まあ、分かりましたが、まずもですね、この10月のですね全員協議会でまた皆さんにお分かりをしたいというふうに思っていますが、ただですね、まあ、委員さんのおっしゃるようにですね、登録をしたんだからというんじゃなくて、やっぱりおっしゃるように、町の所有物件に対してね、一つ、磯崎町にはこういう一つの物件がありますが、皆さんからね、どういう活用方法があるかですね、提案をしたいというようなですね、この10月、この終わりの協議会で、ちょっと議員さんのお話をしながらこれにやってみたいと思うんですよ。まあ、そういう意味ですね、この2軒の物件を やるんですが、まあ、そういう形の中でですね、また新しい試みで新しいですね需要が生じてこれば、ですね、またそういうこともしっかりと対応していかなければならんというふうに、まあ、思っておるわけでございます。まあ、限りなくですね、この空き家等が十分活用されるということをですね、我々は本当に、まあ、期待をしております。それだけにですね、いろいろ意味で、多角的にまた努力してまいらなきゃなというのは思っています。
8番三島議員。
はい、8番。はい、分かりました。ただやっぱりお聞きする限り待っているという姿勢なのかなって思うんですが、その空き家バンクに登録してくれる方を待つとか、空き家に住んでくれる方を待つっていうだけじゃなくて、やっぱり具体的なその次の施策を考えていただきたいなと思います。3番の質問になってしまいましたが、その具体的な一手ですね、時代にはやっぱり今の空き家バンクのままでは即していないと思うので、空き家バンクを工夫してみるですとか、もしくは町独自の空き家対策について、改めてその具体的な一手を教えていただければと思います。
町長。
はい、まあこれ答弁書なんですが、ちょっと私はですね、清水議員さんのやるこの空き家についてもですね、質問に対する私なりのですね、総括的な今後のですね、考え方を述べさせていただきたいと思います。空き家といってもですね、本当にですね、住めができるかどうかという、先ほどのご質問がありますよね。そういう問題があるわけですから、私やっぱりですね、行政がですね、それに対するですね、評価をしたり、あるいは手を入れるってなかなか難しい。要するにこれはね、空き家を求める人もですね、入居時の安全性とかですね、やっぱり利便性とかですね、快適性とかですね、耐久性、環境というのをですね、十分見極めて求められるわけですよ。これをね、私たち町のですね、職員の対応ではダメだ。私はね、率直に申し上げて、これからの空き家対策、空き地対策、これはですね、行政の力というのが限界があります。私はこれはね、民間の業者から積極的にね、売って出ていただいて、そしてその物件に対する専門的な立場で職員をし、これならばよそからおいでいただく、これなら紹介できるというようなシステムをね、やっていかなきゃならない。まあ現実に今まで民間の業者でも相当ですね、業者が入って、いつの間にかおいでいただいている空き家対策もできてるんですよ。だから私はね、まあちょっと私も自分の商売が買ってありましたから、そういう面から言うとちょっと躊躇するんですがね、これからはね、やっぱりそういう面においてはね、民間の力を活用していけばいいです。行政の限界があります。ね。専門的な立場の人だから、今言う利便性の問題、安全性の問題、快適性の問題、ね、この環境はこれは変えないんですが、しっかりとそういうそのね、空き家に対しても職員を出していただいて、そして希望者もあるわけです。お聞きしますとね、先ほどちょっとお話しした、伊豆の崎に住んでもらいたいという人はだいぶあるらしいんですよ。 その方が、ね、聞いてみるとね、だからそういう人たちから積極的に出ていただいて、ね、物件を紹介していただく、そういう取り組みを私はしていかないとね、この空き家バンクについても空き家対策会議でね、もう毎年それぞれの立場の皆さんから参加いただいて、本当に真剣に討議いただいてご意見をいただいてるんですよ。しかしそういう皆さんの声もおおむねそういうような方向に向いてるんじゃないかなと思ってるんですが、もう一回ですね、この空き家バンク等々と空き地空き家対策について町としてね、どうあるべきかを再検討する必要があるかなと私は思ってます。
8番島議員。
はい、8番。まあ、出雲崎の外から出雲崎に住んでみたいという人のために何か施策を講じることももちろん大事なんですが、実はその昨年度まで、まあ、離婚されて一人親になったご家族が町を出ていくというケースが何件か見受けられております。まあ、その中でも住宅問題が理由で転出された方もおられます。まあ、一人親になっても出雲崎を出て行かずに住むように、まあ、しかも住宅が理由で出ていくということを防ぐためにも、まあ、例えばですが、その空き家を活用して一人親向けのシェアハウスですとか、何かこうコンセプトを設けたその賃貸借っていう事例も他の自治体では見受けられるんですが、そういったお考えはありますでしょうか。
長所。
ね、今ご質問ですと、いわゆるその出雲駅からですね、他に移り住むという方々のためのですね、空き家提供等についてどうかというご質問のようでございますが、先ほど申し上げましたようにね、そういう出て行かれる方々のね、お気持ちがいかげにあるのか、その辺はちょっと私たちもですね、組とまだしっかりと受け止めてはいないわけですが、そういうですね、例えば今の住まいじゃちょっとですよ、不便でね、だから何かちょっと違ううちを欲しいというようなご申しであればですね、これは私やっぱり空き家空き地バンクに登録されてない住宅だってあるんですよ。そういうところを紹介してやるとかですね、それはまあ個人が持ってるわけですから、その人との交渉に入らなきゃならないんですが、そういうこともあるんですよ。だからですね、もし仮にですね、そういう空き家について私はやっぱり今の住まいよりもこの空き家がですね、私としては快適性を求められ住んでみたいという方であれば、もう先ほど申し上げた松本リフォームのですね、いろいろな一つの対応もしたいですね、いろいろやってるわけですから、十分お答えしていきたいと思いますが、その辺の町民のね、考えというものがです、ね、あればですね、しっかりと私たちは本当受け止めさせていただいて対応していきたいというのに考えているわけですので、もし島議員さん等がですね、そういう人に関わりがありましたら、ぜひ一つまた情報を提供していただいて、町としてね、限りなくまあここに留まっていただけるように、また条件等をお聞きしながらですね、対応してまいりたいというふうにまあ考えているわけでございますので、単に空き家というだけじゃなくてですね、いろいろな考え方もあると思いますので、そういう点はまた議員さんからもね、しっかりとまたその方々の気持ちを受け止めて町にお伝えいただいて、町も一つまたね、しっかりとできる限り対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
8番島議員。
はい、8番。わかりました。まあ、そういった相談が私のところにないことが一番なんですが、万が一そういった相談を受けた場合には、担当課長をはじめ相談させていただきたいと思います。実はその先ほど町長が言われたように民間の力が大事だって言われておられたんですが、まあ、ちょっと今日意見ご紹介させていただきたい事例があったんですが、ちょっとよく声が届かないようなので、後ほど資料をまとめてあるのでお持ちしたいと思いますが、ぜひ読んでいただけますでしょうか。
はい、所長。
ぜひそういうね、また資料限りのですね、状況を一つまたお伝えいただいて、限りなく最善の努力をしてまいりたいと思いますので、ぜひそうしていただきたいと思いますが、お願いいたします。
よろしいですか。はい、この際しばらく休憩します。10時50分から再開しますのでお願いします。